ベルギーのジャコバン・ドルマル監督は1991年にトット・ザ・ヒーローでカンヌ最優秀新人監督賞を受賞し、1996年には8日目で主演男優賞を出し、それからは沈黙を続けていたんですけれども、13年目の今年ですか、去年ですか、ミスター・ノーバディ、ミスター・ノーバディで、帰り咲き、その映画が4月30日から公開されています。フランス、ドイツ、カナダ、ベルギー制作、2009年の作品です。じゃあ2009年だから2年前ですね。13年の年月をかけ、脚本を練っていた、ジャコバン・ドルマル監督の新作なんです。これはですね、まあ何て言ったらいいのかな、何者にも属さない映画でした。私的に言うならば、うん。まあちょっと話してみると、2092年の話なんですよ。まずは人が死ぬことのない世界なんです。そこで主人公ニモ、この人は118歳の世界最高齢で最後の死ぬ人間である。というのがまず、最初のテーマね。でその人が語り始めたんです、自分の過去。でその過去がもうね、どれを話しているかわからないぐらい、選択、まずあのほら人間生きてると、あこの時こっち選んどけばよかったなっていう思うようなことが多分あるとあったと思うんですが、そのこっちを選んでおけばよかったなの選択が同時に4つか5つぐらい進むんですよ。それをお客さん、映画を見てるお客さんはみんな同時に追うことになるんですよ。だからね、あれ、今のは誰だっけ、今のはどうなったらだっけっていうような感じで、こうなんか脳がねパラレルになってね、こうついていけるかついていけないかっていうような感じがだんだん心地よくなってくる、そんなような、見たことのない何者にも属さない映画だと、南谷は思いました。大体だって同じ人間が12通りの生き方をするのを映画で見せるんだからすごいよね。まあでも私、強いて言うなら純愛映画かなと思ったんですよね。うん、あの人間の欲張りな願望をしつこいくらいに満たそうとしてくれる親切な映画なんじゃないかなって。まあネタバレするのもなんなので、まあ私はですね、主人公が15歳の頃を演じた若者カップルがあまりに美しかったので、そこをね、あの徹底的にもし見に行かれる方がいたら見てほしいんですね。このね、15歳の頃の主人公をねやったのはね、トビー・レグボっていう役者さんと、それからその相手役、ジュノーテンプル、このジュノーテンプルさんは、アメリカの役者さんで、トビー・レグボは、イギリスの役者さんです。まあこの2人は美しかったよ、すごく。なんか肌が透けるような感じというか、まあ、15歳の頃の恋愛っていうのがこんなになんか、なんていうのかな、明日を信じてるっていうかな、なんか何もかも貫いていくみたいな、そんなような感じがしてすごい素敵でした。そんな、なんか淡い気分と、あと苦い思いとかいろんなものを同時に味わえます。そして CG もすごいですよ。その、2092年がだって舞台なんだから、それが2092年はね、やっぱりね、あの空中をね車とか飛んでた。2092年になったらやっぱり、車は道路だけじゃなくて空中とかも飛んで、空中にも人がこうやってただいまって言って100階のビルからのドアから入っていくのかなみたいな、そんなような感じで、描かれていました、 CG で。まあ、そんなのも楽しめるミスターノーバディは4月30日からもう、公開されてます。ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次ロードショーをしてるみたいです。なかなかのパラレルワールド、お楽しみください。そしてもう一つ、これはですね、あこれはまだだ、処刑犬14ブレイズ、これは監督ダニエル・リー、中国映画ですね。2010年の中国映画、ダニエル・リー監督、処刑犬というのを見に行きました、うん、これはね、明朝に実在した秘密警察金伊衛、錦の衣の衛兵と書く金伊衛、これ秘密警察があったんですね、実際に明朝の時にのストーリーなんです。でこのまあ、秘密警察っていうのは身寄りのない子どもなんかを集めてきては訓練して組織されたそういう警察なんですけれども、その中で最強の、 青龍、青い龍です。最強の青龍という主人公には、14本の剣が与えられてるんです。でこの剣を持つ者はその使い方を間違えちゃいけないよっていうんで、あの14の剣が収められている箱をいつも持ち歩いててね、そこになんか1この剣はこうやって使うべしみたいな、こう箇条書きみたいなのが先にあの映画の一番冒頭にこう何々すべし何々すべしなんて紹介されるんですけれども、その中にあのその14番目、あのその剣はね、1の剣はこういうものを罰するときに使うとかそうやって語られるんだけど、14番目にはね、あの自分を何て言うのかな、なんか守りきれなく、何かこう正義を守りきれなくなったら自分を処刑するために使いなさいっていうふうに語られるんですよ。その14の、その14番目の剣をあいつか使うんだろうなと思って、やっぱり、冒頭にだってそんなこと語られるから、お客さんはそうやって見て、でああそれがどんなこうドラマ剣を持ってその剣が使われていくのかなみたいなところが見物で、とても分かりやすいアクション、中国カンフー映画ではあったんですけれども、まあなんかかっこいいの一言ですね、とにかく CG も、交えながらアクションがもうね、度肝を抜かれるようなのばっかりだったので、本当になんか柱とか平気でこうキックでこう蹴り破っちゃうんだもん。だってすごいやと思って。あと、敵役で女の、忍者みたいなのがすごい人がいたんですけど、これはね、ケイトツイっていう役者さんがやってるんですけれども、なんだ、くるくる回りながら、自分の着ている、なんだ、マントを、なんて言うんだっけな、なんていうの、マントを残しながら自分は分身の術みたいにくるくる回って相手を攻撃するみたいな、そういう、それもまあ CG だからできるんですけれども、そういう技を使うすごい敵役がいて、これを倒すのは大変だなと思ってたら、やっぱり最後にその人とは戦って、最後にこう相打ちみたいになっちゃうみたいな、そういうところがあったりするんですけど、あと一人ね、すごいイケメンのかっこいい、砂漠のハンジっていうのをやった役者さんは、あこれはかっこいいく書かれてるなと思ったら、やっぱりね、なんだった、ブルネイ出身の、人気アイドルグループの、ウーズンという役者さんでありました。トレーニングジムなんかを経営する実業家としても活動しているウーズンという役者さんはすごくかっこよく書かれてましたから、まあ、ファンの人は見に行ったらもう大満足じゃないかな。あと、その映画にはドニー・イェン、これは中国でとってもアクションスターとだけでなく演技家としても注目されている、俳優さんだそうです。広東省の出身のドニー・イェンが、主演しているというのでも話題を呼んでます。で、ビッキー・チャオという、女優さんも、これまた、レッドクリフなんかにも出てる、人気女優さんですね。まあ、なかなか、派手ないいアクション映画だったということだけお伝えして、今月のアロンジシネマは締めたいと思います。